今日のホットなエロ謎かけ。
棒人間で書かれたエロ漫画とかけて、最終チェックが終わった原稿と解きます。
その心は、
どちらも抜けない、いや抜けないでしょう。
ミルクホール出張所始まります。本日のミルクホール出張所は奥寺かすみと、
まともな謎かけを久々に考えてきた編集小梅でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のはものすごく久々に謎かけが成立してるとおぼしき、はい、ここ最近本当苦し紛れ度が高くてやばかったんですけど、今日は珍しくまともに謎かけと言い張れるものを出しました。お久しぶりです。
お久しぶりです。
お元気でしたか？
いやもうちょっとね、実は先日コロナにかかりまして。
大丈夫でしたか？
いやまあそうですね、重症化とかはしなかったので。
よかったよかった、はい、なかなかもう、なんか気温もそうです、気圧もえぐくないですか？
いやえぐいですね。
毎日肩こりと頭痛に悩まされてるんですけど、
ふわってコダックみたいになってます。
本当にコダック頭痛ですよ。
そうですね、
あの顔になりながら私いつも毎日デスクの前に座ってますよ。
そういう人でも多いんじゃないですかね。
本当にみんなもうバラバラでなんかついていけないっていうか、気温なんかこう、あったかい日と寒い日のオンオフしかないみたいな。
ああそうですね、
毎日ですもんね。
私もそれはもう寒暖差はもう敵ですね。
本当敵ですね、もうそもそも秋ってなんだみたいな。
秋なかったですね。
なかったですね。今年もう10月ですよ。
いやもうなんかおかしいなって。
なんか秋は楽しみはありましたかね？
秋楽しみ、そうですね。でも
それどころじゃなかった感じですかね。
コロナもあったし、お仕事もありがたいことに結構あったので。
素晴らしい、素晴らしい、
良い実りの秋でした。
あ、いいですね、実りの秋。
そうです、
素晴らしい、
実りの秋ですね、はい、
私は毎年のように食い倒れてましたね。
あ、食い倒れもいいですね。
もっくりかぼちゃがすごい好きで、
はい、
結構この時期ファミレスとかの季節メニューって大体キノコのスパゲッティだし、大体栗と芋のお菓子になるじゃないですか、デザート。
そうですね、
それで今年はちょっと奮発して、栗のすげえ美味しいパフェを食べに行ったんですよ。
1個何千円とかするような
やつですね。っていうかその作家さんとちょっと打ち合わせと一緒に行ったりとかしたんですけど。
あーそっか。
そうです、だからまあこっそり領収書は来ちゃってるんですけど、でもパフェとハーフパスタみたいなやつを頼んで2人で8000円ぐらいするっていう。
贅沢だけど。贅沢なんですよ。いいですね。
でも本当に、いやバーもやってるところで、あれ場所的には地名、日本橋ぐらいの場所にあるバーのとこなんですけど、そのバーでやってるの昼間とバル、バルじゃないわ、夜のタイムで、まあ、イタリアンバルっていう店なんで、はい、の店なんであれなんですけど、
昼はちょっとこうパーラーとか喫茶店みたいな感じ
ですか？なんかでも本当にパフェの売りがすごい強いみたいで、パフェのみ営業デーがあるぐらいなんか強気なところなんですけど。
すごい、
それだけの味がすごいするんですよ。
いやー美味しそうですね。でも
パフェの
栗、
パフェグラスがあるじゃないですか、はい、細長いやつ、あれに栗のクレープみたいなのでポフッと蓋がしてあって、その上にさらに栗のアイスが乗ってるみたいな感じなんですけど、その栗の蓋をしてあるクレープのを焼く専用のフライパンで焼いてるって言ってて、なんかもう何言ってるか全然わかんねえわ。何言ってるか全然わかんねえっていうか、もう舌がもうこれ以上のうまさに耐えきれねえギリギリのところらへんまでうまさを許容してて、
もうあれですかね、そのクレープのその前に焼いてたやつの味というかこうまろやかさがこう染み込んでるみたいなことですかね。
なんかこのようにこうクレープ専用フライパンっていう概念があるんだっていうのをびっくりして。
そうですね、
私なんかそのあれだよね、キッチンペーパーで拭いたら全然やっちゃうよね。なんでも同じ
全部使い増しですね。
そうやっちゃうに決まってるんだけど、はい、って言って、秋はそんな感じでもう何でも美味しく食べれるんですよね。
そうですね、もう秋の味覚は最高。
本当に最高。あとはあれですね、まだ読書の秋。
もう読書
なんか言うて、私はいつも通りコミックデイズとかで無料になってる漫画をひたすら読むみたいな。
漫画は、
無賃の読み放題ばっかりやってるんですけど。
あー結構読みますね。
そう てかちょうどあの前回のラジオで、はい、あの奥寺さんと次に BL トークをやろうぜって言って
そうです、ね、
奥寺さんが覚えててくれてくださってて
覚えてました
そうあの持ってきてくださったんですよ BL 漫画を
おすすめを
そうちょっとあの結構がっつり本当にがっつり本編丸ごと持ってきてくださったんでこのブースに持ち込めなかったのが惜しいんですけど
持ち込んだらもうその話で終わっちゃうかもしれないんで、
はい、そうそういやでもその話で私は終えたいんですよBL の秋ですからね
BL の秋
そうそうそうそう
それは初めて聞いた、
うん、そうだから本当にあのそこはちょうど打ち合わせの時にあの読ませてもらってこんなの好きなんだふんふんってドキドキしながら今私ここにいるんですけど
あでもなんかおすすめされたってことはその人がそれ好きっていうのもね同時に知れていいですね
そうそうそう、 そういややっぱり不況はあの、うん、不況はドッジボールというかキャッチボールですから ね、
そうですね
お互いにこう受け取り合ってこそみたいなところがあるんですよね
どっちも、
まあ、たまに私が一方的にドッジボールになりがちなんですけど
ぶつけがち
そうそうそう最近は何かありますかそういうおすすめしたいもなんか何でも大丈夫なんですけどジャンル絞らず
おすすめしたいものなんだろうでも逆にいろいろありすぎて なんか、まあ、
そんなもんですよね
そうですね日々好きなものがもうありすぎてなんて言ったらいいんだろうって感じですけど
私は今このおすすめの話をすると、うん、今月発売されあ今月じゃないわ、はい11月に発売されたあのペルソナ5タクティカっていう新作ゲームが
おーペルソナ
そう面白すぎてやめーって話をあと3時間ぐらいできるんですよ、はい
前回もねゲームの話で
そうついついあのペルソナ5のオタクなんで、うん、ペルソナ5の話しか本当にしないんですけど
ペルソナファンは熱いですからね
そういやしかもあのちょうどその新作ゲームが出たから、うん、本当に私の趣味の話が続いてあれなんですけど、はい、あの新作のゲームが出ると結構コラボカフェとかコラボの企画を結構やってくれるとこってあるじゃないですか、
うん、
それであの今少なくとも分かってるだけで東京タワーのコラボ、はいなんかあの、e スポーツじゃないけどあ VR ゲームみたいなのやつを、うん、あの東京タワーのふもとかなんかで今施設があるみたいで、
そんななる
そことコラボしてグッズを出してるのとあとなんじゃタウンでコラボが決まってるのと
おなんじゃ
秋葉のタイヤ秋葉で売ってるあのクリームたい焼きみたいなやつ、うん、あれのコラボが出てるのとあの神田とかにある100時間カレーのコラボが決まってるのとあのマリオンクレープのコラボが決まってるので、うん、食べに行くんだなたくさんっていう感じの
それだけで結構カロリーを
そうですペルソナ5に今カロリーを支配されてるんですよ
それはちょっとなんか辛いっていうか大変な人は大変だろうなってそうあ
のもちろん行けるものだけ好きなやつだけやればいいんですけど、うん、そうはいえまあ行くって感じで
私何ハマってるだろうなんかこの夏結構あのなんかもともと都市伝説好きみたいな話を前にしたかもしれないんですけど
おっしゃってましたね、
まあ、なんかそういうオカルト系つながりでなんか今年の夏はもうその結構コロナとかの問題が落ち着いてきたっていうのもあって外ロケでその新スポ企画が結構多くて
はいはいはいはい
YouTube で
お
でも新スポ系を結構開拓しましたね
おはい、それは動画で見る感じですかね行った感じですか
あもちろん動画で
行っちゃったのかと思って
行っちゃったらちょっとね何連れてくるか分かんないね
怖いな
多分大丈夫だと思うんですけど
すごい明るいからあんまりなんかこう、はい、どうなんだ明るい人についてくるのかなああいう人
そうですねほらあのやっぱ霊とかってあの性的なものとか嫌うって言うじゃないですか
あそうなんだダメなんだ幽霊って
はい性的なものとあとうるさい音とかパーンっていう音とか苦手らしいんで私どっちも兼ね備えてるんで多分嫌いだと思いますね
私もあのコアマガジンに勤めてるからあの幽霊っていうと大体見えないことをエッチに成仏エッチをお願いしてくる存在だと思ってるから
そうですよね
あの本物はそうなんだみたいな気持ちになってる
私もそんなことしか考えてないんで
そうそうあと今結構地味にびっくりしたっていうか、はい、あの心霊スポットのことって心スポって略すんですね
そうですねそうそうそう今言いますね
いや結構なんていうかそれ界隈用語っぽくてかっこいいと思って心スポ
でも確かにそうかも
なんか私なんかマジで縁がないんで、うん、聞いたらあのスポーツ新聞のあれ種類かなみたいなスポニチのなんかあれかなみたいな今感じで聞いてたんですけど、うん、いや心霊スポットだなと思ってい
やなんかそういう略詞で何のことか分かんないやつって結構ありますよね
あるあるあるなんか何気なく使ってるんですけどね、
うん、
ゲームやってるやつが大体通じるだろうと思って言ってみたらあんまり通じない単語シリーズありますよね
あのなんか最近日プっていう言葉をよく
日プ
なんかあの日本語の日にカタカナでプって書くやつがあって私それずっとなんかプロレスの話だと思ってたんですけど
はいはいはい、はい、
なんかアイドルのオーディションかなんかの話
だったらしくてアイドルのオーディションの話なんですか
え、日本プロレスじゃないの？
違うんだ。え、今もう私すごい逆に推理力を発揮しすぎて、はい、日和見プレイの略だと思って聞いてましたよ。ニップ
深読みしすぎちゃ
う。エアプの亜種だと思ってました。
エアプ、そうそうそうそう、なるほど。
日プ、そうなんだ。
そう、なんか、日本プロレスの女子バージョンのことなのかとか思ってた。
そうそうそうそうそうそう。あ、違うんだ。
なんか違って、ちょっとみんな格闘技好きなのかなって思ってました。そうそうそうそ
う。あとこう、なんかちょっとあんまり具体的に言うと、なんていうか、このバレた時に学級会が起きそうだから怖いんですけど、はい、何とは言わないですけど、はい、結構同人のオンリーイベントに行くと伏せ字がすごいたくさんあるジャンルというか、生ものみたいなやつね。
はい、
あれもだからちょっとこの間久しぶりにちょっとお散歩に行って、
はい、
へえ、こんなとこで同人誌売ってるんだ、ちょっと見てみようかな、ウィーンっていうショートコント即売会をやってきたんですけど、うん、伏せ字がなんていうかこう新しくなってて新しくなっててっていうか、ほらよく天候系とかなんか報道とかそういう伏せ字が結構有名な まあ、あるじゃないですか。ここで具体名を出したら本当になんか誰かから怒られそうなんですけど、
はい、
私がちょうど私が即売会に学生の頃通ってる時はそういうのだったら見たことがあったんですけど、はい、あ、そっか、今新しい、の子たちってこういう伏せ字になるんだみたいなあーって思って、これ感動すると思って、
感動する。
でちょっと待って、なお分かんないんだけど、この子たちは誰、もしかしてこの国の人たちじゃない人たちって、あ、そうですそうです、大人になってて、はーって言って勉強になってて、もういや、この話これ以上続けると本当にだ、かなんていうか学級会になりそうで怖いんですけど、
うん、そうですね、どっからこう何か飛んでくるか分かんないですからね。そうそう、
あ、でもマジで話題になったのはまあ、X で私も見ただけなんですけど、はい、売り子っていう単語が、はい、まあ、よくあるじゃないですか、即売会とかで、はい、あれが今マジで何て言うんですかね、麻薬とか出したっけ、取引の隠語界隈でついに使われ始めて、いや売り子っていう単語が含まれてるとついに赤バンされるんじゃないかっていう、
それはちょっと
困るって言ってて
普通に困りますね。
そうそう、で話題になってたんですけど、でそれを台湾かどっかはもともと売り子さんのことを最初から妖精とか精霊っていう文化があったっていう、なんかどこの国もなんていうかこうスラングと伏せ字で成り立ってんだなっていう
魔法使いみたいなもんですね、日本でいう。
そうそうそうそうそう、
いや売り子
面白いと思って、
私は売り子って大久保公園の方とかかと思いました。
違う違う、そっちじゃない方かな。
あ、そっちの、
うん、そうそうそう
そう、それは普通にバインっていうやつじゃないですかね。
まあ、
うん、
それとあったか、その界隈で全然知らなかったな。私も友達に一回ネタで
、
知らないのって言って、ツイッターで野菜手押しで検索すると面白いよって言われて、あ、マジだ、本当だ、知らなかったって思って、こんなすごいすごいなんていうか広いワードでやってんだな、やっぱり相変わらずと思って、
野菜って、
そう、手押しで出てくるんだと思って、
へ
ーっつって、いや、まあ、これ以上この話をするとなんていうか本当になんかキワキワロキワっていうか、
アングラみたいなね、
当たり前なんですけど、我々はそんなクリーンなお仕事をしておりますので、
クリーンなね、そうですね、
今日の話はまあ、チラチラとモザイクがかかってる感じ、
あくまで都市伝説なんで、
そうそう、都市伝説の話を、はい、最初から都市伝説の話をしてましたからね。
そうですそうです、
フィクションの話をしてる
んで、はい、
もうなかったことないということで、ちなみになんですけど、
はい、
なんかずっとこのラジオで謎かけを苦し紛れに始めたのになんかまた新しい企画やらないのってすごいずっとせっつかれてて、もう何にも思いつかなくて、
はい、
だからもう、いや、これはもう声優さんの皆さんの力をお借りしようって思って、
はい、
なんかコーナー名とかも何も考えてないですけど、お題バトンみたいなのはやりてーって思ってて、
はい、
やりてーって思っててって、なんかそんな JK の打ち合わせみたいなことを言うんですけど、なんか今日奥寺さんに一個、
はい、
今日出た話題でもいいし、なんなら今から一個やる話題でもいいんですけど、はい、今から一個話題やったら来週同じことを喋ることになるのか、
あ、まあ、そうですね、
来週っていうか来月のトークテーマを1個バトンパスしたいなっていう考えてて、なんか次の声優さん多分まだ本当に私も知らないし決まってないっぽいんですけど、
はい、
なんかパスしたいお題
パスしたいお題、何がいいですかね。
今日話題が出たやつでもいいですし、
出たやつ、
なんかでも今日 ダメ、インゴとスラングの話と
スラング
私の秋の味覚の話しかしてなかった。まあ、次の、このラジオが12月公開なので次のラジオが1月公開になるのかな、うん、っていう感じなんですけど、
じゃああれじゃないですか、今日のつながりとしてはなんだろう、冬の味覚の好きなもの。
ああはいはい、冬の味、冬の味覚を。
そうですね。
なるほどなるほど。
今まだギリギリ晩秋かなっていうところだと思うので。
まあ確かに確かに。もう本格的に寒くなった頃ですもんね。
そうですね。
冬込みも終わって。じゃあわかりました。次の人には私は冬の好きな美味しい食べ物の話を聞きますので。
はい。
ちなみに奥寺さんは冬マストで食べるものとか。
冬なんだろう。なんだろう。なんかでも冬の味覚っていう感じじゃないの、
いろいろありますよね。お鍋とか、まあ、ベタに言うと。
でも鍋はもう一年中食べてるくらい好きですね。
一年中暑くないですか夏は。
夏クーラーガンガンにしながら食べる鍋が、
こたつアイスと逆の現象。
あ、そうですそうです。
うまいやつだ、
まあ、あとはやっぱり、まあ、冬って言ったら、まあ、シチューとか。
あー、はいはい、いいですね。あったかいし
温まるものがいいですね。
ポカポカ、うん、いいですね。じゃあそんな感じで来月聞いておきます。
はい、
全員に聞いておきますそのようにちなみに私は冬の味覚は、
はい、
あのベーコンと白菜のスープを絶対に毎年作るんで。
いいですね。
あの鍋からあの3割ぐらいはみ出した状態で火を通し始めてあの蓋が沈むまで煮込むだけの簡単なお仕事
それにあのミルクとか入れても美味しいですよね。
なるほど、ミルク、うん、あ、それ確かに美味しいかも、はい、今度やってみようかな。やった、
すごい。ホットミルクなんでね
完璧なつなぎじゃないですかどうしよう、これ以上ないパスをもらったから仕方ねえな。じゃあ今月のホットミルクの紹介をやっていきましょう。
いっちゃいましょう
ミルクおいしい。ジョジョ、はい、では改めて、12月の1日発売ホットミルク1月号をご紹介いたします。今月号はですね、西田先生の表紙が目印となっております。見てください、もう全開なんですよ。
いや、丸出しです。これは許されるんだろうか。
そう、許されます運勢の大吉ということでね、まあ、あの大吉っていろいろ解釈がある単語だなって思ってうまいキャッチだなと思って感動してるんですけど、まあでもこのあれですね、まあ後ろに人が描かれてるっていうのも結構ドキドキポイントですね。
ああ、もうこれ変態さんですもんね。
完全に露出ですね
露出狂
もう新年早々何をやってるんだっていう
縛られてるし、
そう縛ってっていう。ただこの寒くないのかなってやっぱり思うんですけど、ただでもニーハイとねマフラーで防御力が高いタイプ防御力が高いタイプの露出って何やって話なんですけど何よりメガネっ子なのが私嬉しいな。
ああ、こう絶対にやらなそうな、こんなことやらなそうな、
そう
ちょっと清楚な女の子がね、
そう 100% 真面目な女と思われてるだろうに、
うん、
こんな 初詣かどこかわからないけど新年早々の野外で大胆にピースしとる場合じゃないよっていうい
やー、いいですね。
何より私この中の縛ってるリボンの色味がすげえ大人っぽい、
うん、ボルドーみたいな。
そうボルドー、それあのワインレッドじゃなくてボルドー、はい、正しいカタカナが出てきて助かりますありがとうございます。すっげーなんていうこのリボンの色味がアダルトなんですよ、うん、リボンの存在がアダルトなのもいいんですけど、
いいですよね。
ちょっと大人っぺーっていう感じが、
絶妙な色合い。
大人の階段を裸で今登ってるところなんでしょうねっていう
書き込みとかすごい細かくて、
そうですよね、うん、いや寒そう、あったかそうなんですよね、逆にね。
コートの裏地があったかそうなんですよ。そうそうそう、今見たら
コートの裏地もあったかそうだしマフラーの質感の違いとかも最高ですしね。
うん、そうですよね。
西田先生結構うちのホットミルクの表紙は超久々な気がしますね。ぜひあの書店で見かけたら絶対手に取ってから帰ってください。
手に取ってください。
そう、まあ、愛も変わらずと言ったらあれですけど、虎の穴さんであのサブンイラストの方のグッズも鋭意制作中ですので、必ずチェックしてくださいね。これを買えば今年の運勢大吉確定ガチャなんで、お得ですよ。
カタカナで吉。
そう大吉。まあ吉にもいろいろあるからね。
うん、そうですね。
どの基地かは買ってみてのお楽しみということで、はい、ではちょろっと中身の方も紹介していきましょう、
はい。
関東のモノクロで掲載されております、仮説誠先生学園裏サービスの第5話掲載されております。こちらですね、まあ、の前作の、まあ、シリーズものなんですけれども、さらにちょっと前の話からガッとつながっておりまして、前の話ではですねちょっとあらすじとかが載ってないんで ついでに奥寺さんに説明するんですけど、
はい、
前の話だと、いつもと違う制服を着て恋人になりきる恋人実習というのをですね、この生徒会裏サービスというあの謎のハレンチサービスをしている裏生徒会のなめとげやこさんと、それでこあの引きこもりを構成したこうたくん、
なんと距
離は縮まってきてるけど、この生徒会のし裏生徒会のね仕事の距離感とプライベートで本当に好きになっちゃ大変っていうので揺れ動いてるところから始まってるわけなんですけど、ついに本当に両思いになっちまうのかなっちまわねえのかという展開なんですけれども、それよりもあの画面がエッチすぎて話になるっていう感じで
もうドキドキしちゃった読んでて
もうあの表情の書き込みも、まあ、あの仮説先生すごいんですけれども、何よりこのあげってる時のなめとげさんのあげらせ方の容赦の中がとにかくすごいんですよね。
いやいいですね、生々しいというか、
そう何よりこうちょっと前の作品でもあのすごい構図のフェラシーンを描いたりしたんですけど、
はい、
お口の表現がとにかく今作もエッチでですね、
おーエッチ、
もう唾液でべちょべちょっていうのもあるんですけども、なんとすごいんですよ、もうあのこれ一番最後のお楽しみシーンだから、これ言っていいのか言っちゃまずいのか分かるんですけど、
あーこれですね、
そうこの最高にエロすぎるなこれと思って、
これ
天才じゃんと思って、
もう一瞬どうなってんのか分かんないぐらいすごかったですね。そうそうそう、
このモザイク邪魔だなどけよっていう気持ちがすげえ勝つんですけどちょっとこののどまんこの一種の究極形態で来るところまで来たなっていう
そうですね、
来るところまで来たのどまんこのね、うん、圧倒的な表現をぜひみんな読んでほしいですね。これ
もうこれは読まないと、
そう確かね、何月号か調べてくればよかった。このやこさん、あのボイスドラマにも出演してるので、で何号か前にもあの全然ボイスドラマで聞けるので、もし聞いてないなっていう人は全然遡って聞いてください。そしてこの2人の関係と、あの、のどまんこ、アルティメットのどまんこぜひ楽しみに。いやだってこれやばいもんだって変態じゃんマジで、これ
喉が名器みたいな、
そうそう、いやもう名器超えじゃんみたいな
そうですね、
これすげえなと思って最初読んだ時に天才すぎると思って
これはびっくりしましたね。
そう、いやでもこれで、ね、なんていうかこの完全に両思いも、まあ、のまだくっついてないけども、うん、両思いものなんでジャンルとしては、
うん、
イチャラブでやってるっていうのもすごいなって思うんですよね。両色ものじゃないっていう、
そうですよね、
あの安心感があるんだけどプレイがこんだけ激しいっていう、
うん、
絶対みんなマジで読んでほしい、すごくエロくて俺は助かった
ね。
みんなでなめとげさんとの声を応援しよう、
うん、主人公が結構、まあね、引きこもりだったっていうぐらいだから、こうちょっと内向的なのかなと思いつつ、結構ねグイグイと、
そうもうだいぶねリードできる男らしさを発揮していますよコウタ君。
そうですね、
しかもなんか最後のページになんかちょっと気になる新キャラがいて、私ちょっと待ってって、あの
っていう、
だから新キャラが出てきた真下に次回最終回ってぶっちゃけ書いてあるんですけど、その最終回と新キャラが並んでると、じゃあこの新キャラのエッチはどこで読むんだよっていう今血の涙を流してるんですよね。
またね、なんかいろいろ続いていったらいいですね。
だからこの新キャラのエロ同人がもう読みたいっていう、うん、本編が来る前にエロ同人が読みたくなってる既得なオタクになってるんですけど、
ああもうでもそれは究極ですね。
そう、まあ、あのシリーズを追っかけてる人も追っかけてない、追っかけてる人も追っかけてない人もぜひぜひ、
うん、
あの一番見やすいところに載ってるんでチェックしてくださいなと。
ください、な
はい、では続けてその2番目に載っている、はい、掲載されている作品もちょっと紹介させてください、
はい、
高校谷先生ですね。谷先生、あのコミックス純愛が出てから結構空いたので久々のご登場と相なります。いや今回もまあ画面にパワーあるんですけれども、お話としては陸上部の緑先輩のいつもこの大爆乳ボディを盗撮している健太くんなんですけれどもなんとある日ですね、彼女のオナニーの現場を目撃してなお盗撮っていう、もう犯罪真っ黒ですよ。
うん、真っ黒ですね。
で、まあ、当然もうこんなものを盗撮したってことは要望としては、はい俺の肉便器になってくださいっていう、ね、要望一択なわけじゃないですか。
一択ですね。
でそこでなんと、ただしなんとその先あのハンドルが急展開っていう、だから表情一つ変えずにですね肉便器もう消毒されちゃうんですよねあいいんだっていう、
いいんだ、
陸上部の先輩って肉便器になりたがってるんだっていう、それでまあどうすればいいのと、この全く普段と変わらない様子で驚く、うん、驚くわけじゃないですか。なんですけど、
そうですね、
まあこの どでかムッチムチボディの濃い体と陰謀に無我夢中で、うん、まあむしゃぶりつくわけなんですけれども、この緑先輩の心の内とは一体という作品になっております。まあ谷先生いつもこう作画カロリーがもうとにかくあの とんかつ大盛りというか、
すごいですね、
カツ丼のボリュームなんで、もうとにかく画面力がすごいんですけれども、
ご飯おかわりしちゃってますよ絶対。
すごい今作も特能ですね。毛に乳に尻に毛にっていう、もう毛は何回でも何箇所でも生えてるっていう、
もうちゃんとねあのオーラインが生えてるっていう話よね。
そうじゃあもうまず、まず、もう当たり前じゃないですか。脇毛もそれね、女がオーラインの毛が生えてねえわけがないんですよ当たり前ですよ。生えるところの毛を全部生やすのが谷先生なんで、
いやすごい。
いやでもちょっとこの毛の、あのオーラインの毛の血毛に関してちょっとまだあの学生らしさが残っててほうってなりましたね。そう、人妻じゃないこの毛の生え方はみたいな。う
ん、パッと見人妻っぽいですもんね。
そう全然まだこれは裏若さがここに残ってる毛の生え方です
ね。確かに。
そういつもまあこの毛とね肉を楽しみに皆さん読んでるわけですけど、今作はしかもそれに加え褐色なんで。うん、
最高。
そう、乳首がでけえ上にほころまでつけてっていう。
しかもこう褐色だから乳首が逆にちょっと白っぽく見えるというかね。
オタクくんこういうの好きでしょって。好きなんですけど
好きなんですけど、
そうやっぱりこれ嬉しいですよね。
うん、
何例えば、あ、逆アフォガードみたいなもんですよね。
そうですね。そう
バニラアイスに喜んでるあの小学生と同じ気持ちになっちゃうんですけど本当に埋もれたい放題。
いいなあ、私も漏れたいな。
本当そうですね。まあ、でも緑先輩ちょっとパワータイプなんで怖いんですけど、
ね、そうですね。
そう最終的に盗撮した人の方を真っ二つに折られるっていう、
はい、なんか怪異かと思ったというかね、妖怪の類なのかとちょっと思ったっていう。
そうですね。でもこんなでっかい、こんなでっかくて俺のことが大好きな女の子があの漫画の中にしかいないから
ある意味
そう漫画でしか味わえないものがあるんだっていう。まあ、あのこういあのいつもの特能谷先生節全開ですね。もうあの本当は大好物の人は大好物に違いないので、だこの緑先輩の心の内はいかにというところもありますので、 J カップ緑先輩の本心はぜひ本心でお確かめください
お確かめください。
相変わらずの人気ですげえな。
うん、
漫画の紙面が臭い、匂う、最高だてな感じで、まあ、それをあのそちら2名の方はじめね、今月 あのたくさんの豪華作家の皆様をお迎えして1月に新年を迎えておりますので、どうかホットミルクはじめの方よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、でですね、一応その他アナウンスですわの回はですね、はい、人妻専門誌コミックホットミルク濃いめボリューム43ですね、こちらもただいま好評配信中でございます。表紙はこちら、篠野先生ですね、あのありえねえボあのすげえドスケベ人妻ボンテージみたいなのが目印なんですけれども、あの人妻の専門誌のホットミルク濃いめの方はいつもキャッチに4文字熟語がつくんですけれども、人妻系のあの混合の表紙ダッチワイフなのめっちゃいいない
やいいですねこれ
そうダッチワイフなんだって言ってこれもいいですよね。この幸せな朝食先生のシリーズ完結作だったりとか、クロフード先生、クソヤタ先生とカラーが2作もという感じで、こちらもあの人妻好きにはたまらん内容となっておりますので、各種配信サイトもろもろその他コミフロなどチェックしてくださいなという感じで、今月もコットミルクコットミルク随分圧縮したな まあね、もう新しい年が始まってしまうということで、新しい年もたくさんしこってくださいということで、どうか1月号何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではお便りのコーナーにお願いしたってよろしいでしょうか。
はい、じゃあまず5つ目、
ででん、
はい、あきゅうさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
今回小梅さんにこの場をお借りして申し上げたいのですが、
ドキ
ミルクホールを常設9ページに増稿し、増ページして新たなコーナーを新設するってのは可能でしょうか。 私が以前から熱望していたことですが、今回あえて書いてみましたということで、
あえて
もう待ちきれなかったということで
さて、こちらミルクホールの紙の方のまあミルクホールですね、はい、こちらを担当している人にどうなんですかと聞いてみたら、偉い人に相談してみますと言ってました。頑張ってもらいます。
頑張って。
ただ、今月はというか先月号に引き続きになるんですけれども、なんとですね、いつもの、ミルクホールなんで読者コーナーミルクホールなんですけれども、一番後ろのページですねに教えて先生ホットミルク Q&A エイトマン先生に聞きましたの後編掲載されております。
お
こちらも、こうやってねたまに先生に質問という新コーナーがあるから、とりあえず今のところこれでなんとか目をつむってほしい
今のところ
許してほしい。このエイトモン先生に結構プライベートな今回の質問中心に聞いてるんですけども、はっきり言って涙なしで読めないエピソードが何個か入ってて、すごい逆に本当にこんな漫画みたいな出来事現実に起きちゃうんだみたいな残酷なエピソード
あ、そんなことまでここに書いてあるっていう。
いや、そう、これはそう、今日はね、実際の本が実は手元にあるんですけど、奥寺さんにはいつも収録の前に送るデータとかにはなかったんですけども、ね、ちょっと一個私おすすめのやつをちょっとだけ読むんですけど、
はい、
まあ、そもそも質問内容がそのネトラス作品で脳破壊されてるんだけど、先生は脳破壊された経験はありますかに対して脳破壊されたエピソードを喋ってる時点でもう嫌な予感がすると思うんですけど。
ああ、そうですね。
この脳破壊された経験はありますかで、小学生の頃仲のいい男の子と女の子がいましたの書き出しの時点でもう半べそなんですよねもう半べそだし、その後読んでも涙が出てくるっていう、エイトマー先生という思わず抱きしめて温かい飲み物を差し入れしたくなる、正直
なんか
本当涙なしに読めなかったんですけど、私これ
あれ思い出しましたね、小説 の, 夏目漱石の心、
あれって夏目漱石の心現実にあったらきつすぎるんですってい
やまあでも事実は小説よりもきなりと言いますので、
そうそういやそうなんだけど、本当そうなんですけど、それ本当にグロいと思って
あでもそういう感じのなんか感じですよね。
なんかよくほらさ脳破壊でさ、なんかコメントでさ荒れてるやつらとかいるじゃん。でも漫画で脳破壊された程度でいいじゃんって思うんですよね。
漫画で脳破壊はこの中にはね、
現実で脳破壊されて泣いてるオタクだっていたんですよ、
脳は常に破壊されておりますみたいな。
みんなエイトマ先生見ろよっていうぐらい、ちょっと本当にこれを必読って言ったらなんか逆にエイトマ先生に悪いような気がしないでもないんですけど、すごく涙なしに読めない Q&A となっておりますので、
でもね、そういうのがこうきっとこう漫画にも出てきてるというかね、
そう
生きてきてるんでしょうね。
残念ながらそうとしか思えないんで、
まあ、どうなんでしょうね。
そうこれは先日号に前編と載ってるので、コミフロで読める人はもしチェックしてみてねっていう、コミフロもね、
はい、
そういうなんか単行本とかのあれ、ADAD っていうかそのチラシみたいな広告との一番最後ら辺にこの読者コーナーミルクホールコミフロで読めるようになってるから、まあ、もちろんラジオで聞いてる人はなんかみんな紙で買ってくれてるのかなっていう印象があるんですけど、
はいはい、
そうみんなちゃんとミルクホールを最後まで読むんだよっていうことでね
最後まで読んでください。
なんなら新しくなんかやってほしいコーナーとかきっとハガキで出しておいてくれたら、弊社かなり声を聞くのではないかという説がありますね。
そうですね、新コーナーをの内容もこういうのがいいっていうのがあったら余計にいいかもっていう。
そう大丈夫、いくらでも俺の考えた最強のミルクホール多分送って大丈夫だと思います。
ぜひぜひ送ってください。
今よりさらに最強になってみせるんで、
最強に。
まあそうエイトマン先生はね、まあエイトマン先生のインタビューと、まあ、エイトマン先生の最新単行本エイトマン先生のおかげで彼女ができましたも合わせてよろしくお願いします。
お願いします。
なんかこれはでも作家冥利の方だと思うんですけど、
はい、
この最新の単行本がエイトマン先生のおかげで彼女ができましたっていう作品で、はい、エイトマンの単行本が陳列されてるのをきっかけに学校の先生と生徒のラブストーリーっていう感じなんですけど、
はい、
これを読んで本当に彼女ができた人がなんか現実に何人かいそうなのが一番脳破壊な気がするんですけど、
確かに
なんていうか 俺が現実で脳を破壊されてる間に俺の作品を通じて本当にセックスしてる男女が生まれてるかもしれないと思うと、
ね、でも結構エイトマン先生の漫画女性読者も結構多いから、多いです。
特にあのファンも増えたし、今作は特に読める人増えたんじゃないかなっていう、うん、
あでも見ましたよ、私も読みましたよ。
ありがとうございます。
まだ最後までは読めてないんですけど、
あだだだだ
実は
もうやっぱ凄まじいですからね、パワーが本当に、あのいつでもいつでも皆さん、あの読んで遅いことはないんで、単行本もよろしくねということで、ね、単行本とミルクホールをよろしく、ね、思ったより盛り上がっちゃった。
盛り上がりました。
ブイブイと2つ目の方いっちゃいましょうか、
は
い、
じゃあ2つ目いきます。これがですね、同じ方から実は2通ですね、2通にわたっていただいてるので、まず1通目から、ゆの百さんからいただきました。ありがとうございます。出張ラジオの3度目の投稿はがきの採用ありがとうございます。自分のペンネームですが、やはり上手な方が読むと別の名に聞こえ、あれ自分のはがきが今読まれてる、なんか覚えのある文章がとなってもう一度聞き返す不思議な経験です。どうもありがとうございました。ということで、
いやありがとうございます、
はい、
4度目の採用です。
4度目です。
4度目の採用なんですけど、続きがあるということ
で、はい、ね、次、病室にて夜中に目を覚ました時、部屋のイメージがつかめず、まるで別の何かに見えたり、ここはどこだと2度ほど思ったことが、カーテンが壁に見えたりとか、夜は不思議だ。
知ってる病室
知ってる病室。
いやそうなんですよ、ちょっとあの微妙にはしょって、はい、あの、うん、お便りを紹介させていただいてるんですけど、どうやら世の百さんなんか入院中とのことで、
はい、
大変そうって思ったんですけど、はい、ただ入院先でおはがきと、そしてこのラジオを聞いてくださってるんだってことにちょっと
嬉しいですね。
本当に嬉しいなって思って
そう、まだちょっとだけあと3行ぐらい続きがあって、あ、すいません、入院して3週間が過ぎました。はがきは意外に制作は続いてますね。しかしやはり今後は未定ですということで、いや未定じゃなくてね、書き続けていただきたいですね。
いやでも無理のない範囲でね、うん、続けてほしい。なんかこう辛いならやめてほしいんですけど、
無
理せず絶対書いてほしくないんだけど、逆にこのハガキを作ることが何かのモチベーションというか、明るさにつながるならぜひやってほしいよねっていう、
うん、でもこれだけなんかいろいろ書いてくださってるからね、そうそうそう、なんかモチベーションはすごくあるのかなというか、そうい
つも お便りとかおハガキいつもくださる方なのでなんかとにかくあのご病気はそんなに重たいものではないと書かれておりましたが、あの出張所一度お見舞い申し上げますという感じで早く良くなって、
はい、
ゴリゴリのハガキ職人にまた帰ってきてほしいエンジン全開ハガキ職人
に早く元気になってください。
本当になんかでも私入院したことなくて、
はい、
奥寺さんってあります？
私はありますね。
なんかこの話私前にも振りましたけど大丈夫かな？
あ全然私的には NG でも何でもないというか、
いやなんかこう長期入院ってしたことないから、いわゆる病室の暮らしが全然ピンとこなくて、
うん、だから
通販とかもできるらしいじゃないですか
今はね。私結構子供の時だったので、
あ、はいはいはいはい、
そのね、学生っていうか本当にそうそうそう、まだもうね、まだ親に養われてる時代の話なんで、まあ、
それは全然そうです子供次第っていう、
ね、そうだから親が何か買ってきてくれるっていう感じだったんですけど、
そ
うです
ね、しかもまあコロナ禍じゃなかったからね、うん、昔はもちろん面会も自由だったしっていう、
うん、そうですね、時間外とかでも、まあ、家族とか裏から入ってこられるみたいな感じでしたね。
なんか今はもうなんか全然関係ない病棟でも入院のお見舞いすごい断られちゃうんで寂しいんですよね。
まあそう、でも病院側からすると
まあ来てほしくないよねってのは分かるんで、余計な苦労は誰にも増やしたくないんですけど、なんかでもこんなにな んかこう言ってくれると本当にいつもハガキをくれる人に毎回失礼だなって思うんですけど、
はい、
この誰が聞いてるか全く分からないこのネットラジオを本当に病室で聞いてくれてるんだっていうライブ感がすごい私嬉しくて、
うん、そうですね、
なんかこうそういうさ、なんか支えではないけど習慣の一個として病室でも残ってるんだって思って、
うん、
感動するし、インターネットってすげえ便利だなって思います。
そうですね、今
スマホがあれば、ね、そう聞けちゃうから、ラジオのあのなんていうんだっけ、ポータブルラジオじゃないけど
ポータブル、
なんか ラジカセじゃないけど、その
あラジカセ
ラジカセ、そうラジカセ
みたいな。そうですよね、昔はラジカセを持ち込んでね、
もうついにそんなカタカナも出てこなくなっちゃった
いやラジカセって今言わなくないですか、まあ、あんまり
言わないよね、
逆に忘れてますよ。
逆にその音にこだわる人がコンポを買うみたいな感じだもんね、
う
ん、今ね。
コンポ、そうですね。
スピーカーだもんね、それがね。
もうそうですね、確かにちょっとね。
まああの気温もうずっと冒頭でも言った通りね、気温差と気圧差がバカになってる令和の時代だから元気なリスナーの皆様もどうか体には気をつけてね、うん、といったところで。
はい、
ぼちぼち今日も終わりの時間が近づいてまいりましたが、
ウィー
さん何ですか、 お知らせがあるって聞いたんですけど。
実はですね、お知らせがあるんですよ。
もう
ですね、なんと来年のですね1月26日発売予定のですね、ゲームに出演するさせていただきます。
イエイイエイ、どんどんパフパフ、はい、
スタジオウバイさんというメーカーさんから発売されます、上流妻セレブ親子に復讐わからセックスというですね、
も
う分かりやすいタイトルのこの作品の、まあ、親子が出てくるんですけれども、その母の方の役をですねやらせていただきます。
母です、
なんと
大変ドキドキしてきた。
人妻セレブをやらせていただきます。
俺の目の前にいるのが人妻のセレブだと思うとドキドキしてきちゃった。
ドキドキしながらですね、もう本当に楽しい収録で。
よかったよかった。いや、はい、来年の1月26日ってすごい先の話かと思うんですけど、もう1ヶ月後の話なん
です。そうなんですよ、
1月前の話なんだ。1月後のあの前の告知なんですね、
う
ん、
そうですね。だから
今月ももう終わりが、今年も終わりが近づいてるのか、まさか。
怖いです怖いです。でこれがあのまず先行であのダウンロード発売が先行で、パッケージが結構後に出るパターンらしいので。
なるほどなるほど。じゃあそのダウンロード版の発売日が1月26日、
はい、そうです。
おお、なるほど。
ダウンロード版だからなんとも0時からプレイできちゃうっていう。
さすが、並ばなくてももうプレイできる時代が、は
い、プレイできる時代がもう0時からですね。ファンザさんとか、まあ他はどうなのかまだちょっと今のところはわからないんですけど、とりあえずもうファンザさんの方では受付、あの予約が、ダウンロード予約が開始されてるので、ぜひぜひあの早期予約でちょっとお得になるみたいなの で
もう0時じゃなくて23時59分から遊べるようになりますからね予約すると。裏道ですよ。
裏道で遊べるんですか。
いやわかんないけど気持ち的には23時59分の人じゃないですか、予約してる人。
あ、まあそうですね、うん、もうそっからちょっとダウンロード始めないとちょっとインストールがみたいな。
お前ら1分も待つな、早く予約しろということでね。
予約してください。
全然奥寺さんにも関係なければ、なんならコミックホットミルクにも関係ない告知を1個しておくんですけど、
はい、
あの編集長権限で、
はい、
あの応援してあげてって言われてるものの告知を1個挟むんですけど、
はい、
コミックホットミルクの表紙デザイナーをやってくださってる人が長岡健三さんという方で、
はい、
そんな長岡健三さんの新作エロゲゲミニズムが好評発売中のはずです。
好評発売中
そうなはずです。あの非常にめでたいので、みんなそちらもよろしくお願いしますということで、
よろしくお願いします。まあ、
きっと、うん、多分これを聞いてくれてる人はみんなもう買った後だと信じてるよ。
お
たくはみんな友達だもん
ね。買ったよね買ったよね、うん、買ってくれたよね。
編集部もたくさん買って応援してるよ。みんな長岡健三さんのことを応援しましょう、
うん、買ってないなんて人いないと思うんだよね。
そうもう予約してない。正直ね、あのここで生産の告知もしてもらってるけど、もうあの予約してるはずだからね、
うん、
これを聞いてる人みんな
予約してないとか意味わかんないですね。
予約してなかったらね、あの夜道に気をつけた方がいい。
あ、そうですね。ちょっと知事が出るかもしれないですよ。
奥寺さんがエッチな人妻を演じているゲームをともども皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあその他ね、 SNS、まあ、YouTube、X などやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。
大丈夫、奥寺かすみで検索すれば出るはずだ。みんなフォローをするんだ。
シャドーバンされてなければ出るはずだ。
いけるいける。名前、はい、今その候補に出なくてもいた、存在したら出てくるし、だいたいあとね、みんなフルネームでリプライ送ってくれてる人がいればね、うん、リプライ元に奥寺かすみさんがいるはず。
いるはず。
諦めないでフォローを。
もうね、 諦めないで探してください。そう、
あのコミックホットミルクも3度目の凍結から立ち直る。
そうですね、あの何度でもね
頑張って生きてるからみんなよろしくね。
いやーもう
なんかね、あとは他の SNS ね、みんなどこに行くんだろうね、 X が本当に滅びたら。
もうスレッズもそこまでじゃないですからね。
スレッズキラキラしてるから。
私もスレッズはやってるんですけど、誰も見てないので、
特に
誰も見てくれないので、
特にエロ畑の人は用事ないですもんね。
そうなんですよ。もう個人では結構私、まあ、奥寺の名前とか関係なく、個人的にはインスタとか見る用アカウントで TikTok とか見たりしてるんですけど、なかなかね。
そう、エッチな人たちは今みんなミスキーに結局いるのか、どこにいるんだみんなっていう。
どこもね規制が入っちゃいますからね。そうそうそう、結局
どこでもいい、みんな推しの情報を逃さないように気をつけてくれ、うん、令和の時代は流れるのが早い、はい、
早いですからね。通知をね、ツイートされたら通知が行くようにお願いします。
はい、ツイート通知をオンにして、はい、ツイート通知と配信通知と動画通知全部
ベルマークを、
ベルマークポチッと、
はい、ポチッとしといてください。
はい、よろしくお願いします。
熱強め。はい、
じゃあ今日はそんなところで姉妹といたしましょうか。
はい、はい、では本日は奥寺かすみと
編集コウメイでお送りいたしました。
それでは皆さん、今月号のホットミルクをよろしくお願いします。
バイバイ。